はい、今日からですね、ちょっと進みまして、昇進芸、次ですね、刀剣小仏浄土院、国道任天シーベンマーク、建立無常終生願、長発慶雨大宮でですね、やっとちょっと進みましょう。
これ一冊しか入ってないから、ジュン様のやつ、あ、そうだ、
ジュン様のや
つ、兄ちゃん
持ってる、
ですね、ちょっと省略させてる、刀剣小仏浄土院、国道任天シーゼンマこれはですね、宝蔵菩薩が石材王仏に、苦しんでいる人を救ってあげたいっていうね、願いを言われたんです、ね、私は苦しんでいる人を救ってあげたい。これはどこに教えられているかというと、大無量寿経のですね、20ページですね、右から 1,2,3,4,5,6 行目ですね。願わくは我差仏して正法王に等しく、生死を過度して下脱せざるなけん、伏せ長位戒忍精進、過去のごとき三昧と知恵とを優れたりとせん、我近いて仏を縁に、あまねくこの願いを行じて一切の苦のために代案をなさん、願うくばっていうことは、願うことならばってことです ね、願うことならば、私は仏になりたいです、ね、宝蔵菩薩が仏になりたい、仏になるっていうことはわかりますかね。仏になるっていうことは浄土を作るってことなんです。仏になるっていうことは浄土を作る。浄土っていうのは何か、男で言ったら結婚することですよ、ね、結婚する。結婚するとどうなるか、奥さんと子供を幸せにする世界を作ってあげなくちゃ。それが浄土です。ね、男はよくね、間違える、ね。家に帰ってきたらね、ほっとできる場所が欲しい。安らぎが欲しい。ね、家に帰ってきた時ぐらいはね、男は仕事に出たら7人の敵がいると。そういうふうに言われますけどね、家に帰ってきた時ぐらいは、ね、ほっとしたいと。外で疲れてきた分だけど。ね。だけど実際はですよ、家に帰った時にそんな幸せなところがね、あるわけじゃないんです。幸せな世界が何の努力もなしに得られるわけじゃないんです、ね、皆さんが想像しているね、落ち着いて安らかな世界、これが浄土なんですね。ね、浄土と、浄土と、だから仏になるっていうことは浄土を作りたい、ね、ここに仏様がいるとすると、仏様が私の国を作りたい、ね、こう思うのが仏になりたいっていう、そういう気持ちなんです、ね、例えば子供のために子供の幸せな環境を作りたいと、そう思ったならば、その人は小さいながらも浄土を作りたいと、こう思ったってことです。ね、 子供だけの幸せを、子供だけ、あ、旦那が必要でしたね。子供と旦那を含めた幸せな環境を作ってあげたいと。これが浄土を作りたいっていうことなんです。わかりますね。ここで法蔵菩薩が仏になりたい、ね、仏になりたいというのは自分だけ悟りを開いてね、さようならって去っていくってことじゃないんです、ね、仏になりたいっていうことは皆さんが安心して暮らせる世界を私が作りたいと、ね、ここに書いてあるように一切の苦苦にっていうことはね、全ての、ね、苦苦、恐れを抱いているもの、不安を抱いているもの、ね、不安を抱えてきた人にですね、代案をなさんと、代案で、ね、心から安らげる世界を作ってあげたい、浄土を作ってあげたいと、ね、これが法蔵菩薩の願いなんです。みんなね、やっぱり外は汚れてるじゃないですか。外は苦しい。家に帰ってきた時ぐらいは、ね、なんかこう、ほっとできるところがね、欲しい。ね。
安心したい。
安心したい。ね。だけど、自分が安心したいっていうことは、誰かがその安心した世界を作ってあげなくちゃいけない。ね。例えば子供が家の中で安心したいと思ったら、お母さんがその安心できる世界を作ってあげなくちゃいけない。じゃあどうしたら安心できるかと、ね、どうしたら安心できるかっていうと、この中にあるこのね、汚れを取り除かないと安心できる環境はできません。ね、人間は頭だけではですよ。頭だけでは動けないんです。ね。頭の中ではどんなにこうしなくちゃと、こうしなくちゃってね、分かってはいても、その通りに行動するためには、空洞くが必要なんです。ね、逆にそう頭で分かっていてもできなくさせるものが汚れです。浄土っていうのは汚れのない世界ってことなんです。分かりやすく農家の話で言うと、汚れっていうのは雑草、
あ、雑草、ね、汚れと無常は違うんでし
ょ。汚れと無常は違うんですよ。汚れっていうのはね、畑で言ったならば雑草、ね、クドクというのはビート、ね、雑草が生い茂っている中でビートの種をまいたらビートがなります。
負けてしまう。
そう、ね、だからまずビートの種をまくためには、ね、ビートの種をまくためには雑草を取らなくちゃいけない。この雑草が汚れです、ね、汚れ。皆さんの心に功徳なんてあるわけない、うん、あるわけない、ね、皆さんの心にあるのは雑草、雑草、雑草、雑草、ね、その雑草を全部取ってあげたい。これが浄土です。雑草を全部取らなければ苦毒の種をまくことはできません。だから観無量寿経を見ていただけますか。観無量寿経を見ていただくとですね、最初にですね、日相観、水相観、 地層観ページ数で言うと132ページ。ね。日層観、水層観、地層観、宝珠観っていう風に並んでますね。わかりやすく言いましょう。日層観っていうのは、ね、畑とちゃんと向き合うことです。わかりやすく言えば。ね、今ちょうど畑を作ってますね。畑を作っている。ね。その畑をちゃんと作るためには畑と向き合わなくちゃいけません。ね。浄土っていうのはどこに作るか。心に作るんです。だから欲に振り回されて、心に目を向けなかったら、浄土を作ることはできないんです。だからまず畑を作るにはちゃんと畑と向き合わなくちゃいけない。ところがその畑には雑草が生い茂っている。ね。ね。そうそうそうそう。雑草っていうのはね、何かっていうと、今までの悪い種まきによって生み出されたものです。具体的にはどういうものか。まず、物を買いすぎ。これは雑草のもとですね。功徳っていうのは、物を大事にすることによって、生み出されます。ね、わかりやすく言えば、例えば、ね、カバンを買いました。このカバンを大事にしてあげれば、このカバンに功徳が生まれてきます。ね。ね、この念珠を買いました。この念珠を大事にしてあげれば、この念珠に生み出されていくのが功徳です。ね。ところが、カバンを10個持ってました。そしたらそのカバンを大事に使うことができるでしょうか。わかりやすく言えば、子供が1人、その1人の子供を大事にするっていうことは、いつも見てあげなくちゃいけない。ところが、いきなり子供が10人に増えたらどうですか？その子供をいつも見てあげることはとてもできない。ね、特にこんな子だったら、もうね、フラフラフラフラこう動いてる。こうフラフラフラフラ動いてる。そしたらその子をちゃんと見てあげるってことは難しいわけです。ね、ちょっと遊びに行きますと。言ってね、おままごとできるよってことをこう置いてね。置いて、自分はね、ボーリングをやると。で、たまに戻ってきて、なになにちゃんと遊んでる？もう一回ボーリングですね、これは大事にしてるとは言いません。大事にするっていうのは、ボーリングはやりたいかもしれないけど、ボーリングを断ち切って、子供のために時間をとる。そうか、じゃあね、子供のことを見てればいいんだと。こうやってね、スマホを、いつも見るね、スマホを眺めながら、ね、スマホを触りながら、子供の面倒を見ればいいか。ね、大事なのは目です。目がどこに向いているかなんですよ。その目がちゃんと子供を向いてないといけない。子供を。それが大事にするっていうことなんです。ね、子供を大事にするっていうことは子供をちゃんと見てあげる。農家でもそうですよね。畑をちゃんとね、ビートをちゃんとね、実るところまで面倒を見る。これ大事にする。ね、いつも見てあげなくちゃいけないじゃないですか。ポイントを押さえて。ね、種をまきました。秋に来たら、わあ、ビートがなってるなんてことはないんです。ね、子供産みましたとね、20年後に、おお、子供がいい子に育ってる。ってことはないんです。子供を、やっぱり、いい子に育てようと思ったら、大事にしてあげなくちゃいけない。大事っていうのは、いつも見てあげなくちゃいけないんです。ね。これが、できる世界を浄土っていう風です。ところが私たちは子供をちゃんと見てあげようとするとなかなかできない。なぜか。それは子供を通して今までの悪い習慣が 見えてくるから思い出す。
忘れられない。
はい。そうそう。いつも転んだかね。思い出してごらん。あんなこと、こんなこと、やったでしょうってね。そういうのが自分の心を見つめると見えてくる、ね、心に余裕ができると見えてくる。それがあまりにも苦しいから私たちは心に余裕ができるとすぐ欲を入れてしまうんです、ね、それは自分の心と向き合うと自分の心の畑には雑草が生い茂っていることがわかるからです、ね、私たちは、まあ、因果の道理はですよ、ね、善因善果、悪因悪果、自因自果、かぼちゃの種をまけばかぼちゃが生えてくる、きゅうりの種をまけばきゅうりが生えてくる、ね、かぼちゃが例えば善で、きゅうりが悪だとしたらですね、ね、私たちが今まで撒いてきたのはかぼちゃですか、きゅうりですか、
きゅうりです、
きゅうりですね。そうだから、きゅうり、つまり雑草が一面に生い茂ってるんです。ね？ね？頭の中でどんなに良い種まきをしなくちゃ、この時はこうしなくちゃ、悪い心なんて起こしちゃダメだ。無理ですって、何を考えて、きゅうりの種をまいてきたんでしょう。キュウリの種を撒いてきた私がいい心なんて起きるわけがないじゃないですか。どんなに頭でね、いやいやいやいや、この時はこういう心を起こさないと、それはそういう心を起こしてきた人の言うセリフなんです。皆さん分かってないですね。種を撒くと荒屋敷の中に種が収まる。これを仏教で訓住って言うんですよ。訓住。訓住ってわかります？訓住っていうのはね、わかりやすく言えば剣道をやるようなもんなんです。剣道をやってると剣道に、剣道の道着にね、匂いが染み込みますね。独特の匂い。剣道の匂い。ね、あ、臭いですよね。剣道の道着って何とも言えないね、部屋の中に部屋干しして匂いが立っちゃったような臭い匂いがするじゃないですか、剣道の道着、ね、あれを一回洗ったら匂いがきれいになくなります。乾かした時は匂いがないように思うけど、また使い始めるとプーって匂いません？これが訓住です。訓住、訓住っていうのは消えたように思うけど、洗った時は消えたように思うけど、また使い始めるとプーンって匂うものが訓住なんです。そうそうそうそう、だから染み込んだものなんですね、柔道の道着、剣道の道着のように染み込んでしまったもの、匂いが染み込んでしまうと、どんなにきれいに洗っても、その時はきれいになったように思っても、しばらくするとまたプーンと臭くなる。これが訓住なんです。今まで欲に流れてきた人がどんなに反省して、これからは欲に流れません。そういえばテレビでね、 56歳のニートさんがね、ね、その、何ですかね、その芸能人がね、こんなことではいかんじゃないですかと、コンビニでね、この仕事を働きたいなって言った時にね、お母さんが頭を下げてね、くれたという話を聞いて、感動して、ああ、お母さんはこんなにね、面倒くね、かけてきたのかと、ね、これからはね、俺は真面目に働くぞと、こういうふうに、パフォーマンスで言いましたけど、ね、どんなにですよ、いや、お母さんはね、本当に苦労してきたんだ、これから真面目に働かなくちゃいけないって、頭で分かったとしても、憤重なんです。今までニートで暮らしてきたものっていうのは、染み込んでいて、なかなか治ることがない。ね、どんなに、もうやらないぞとこういうふうに思っても、どんなに、まあ、畑で言うなら雑草を抜いても、ね、抜いたそばから雑草が生えてくるような感じ、ね、あの、あれね、雑草って面白いものですよ。抜くとさ、種をパパパパパッと飛ばすじゃないですか。
すごいよ
ね。そうそう、その種からまた雑草が生えてくる。ね、そして根っこをしっかり取らないと根っこからまた雑草が生えてくる。抜いても抜いても抜いても雑草がなかなか減らない。それと同じように、今まで撒いてきた悪い種まきっていうのは、何度ね取ろうとしてもそんなに簡単に抜けるもんではないんです。ところが私たちは、そもそも悪い種まきをしてきたと思いたくないんです。心に向き合うとどうなるか。一面の雑草なんです。自分の頭の中では一面のカボチャ畑のはずなんです。心と向き合ったらですよ、お、カボチャが生えてるじゃないか、カボチャが生えてるじゃないか、カボチャが生えてるじゃないかと思いたい。ね、ところが見ても見ても見ても雑草、雑草ね。だからカボチャをならせるためには、まず雑草を抜いていくことから始めるわけ。抜いても抜いてもカボチャの種を植えることができない。おそ、どうですか、やる気なくなりません？も
う見ただけですか。
これからね、カボね、雑草を抜いてカボチャ植えるのか、雑草がね、もうなんていうの、畑全部ね、例えばドミさんの畑全部ブワーって雑草でね、で手作業で抜かないといけなかったらどうですか、手作業で、果てしないね、
抜いては生え、抜いては生え、
抜いては生え、ね、これがあなたの心の畑、これを神殿っていう。神殿、心のね、田んぼと書いて神殿。神殿にはね、雑草が生えている。ところがね、その雑草と向き合うことができない。雑草と向き合うことができない。まずね、雑草と向き合うことから始めるんです。ね、どうしても私たちは今まで良い種まきをしてきたんだというところにね、立ちたい。善をしてきたんだというところに立ちたい。だけど、善をやってきたから、もう、あなたの思い描いている通りの行いができるんです。できないっていうことは、それはキュウリの種をまいてきたんだということなんです。 みんな言うんですよ。こんなに頑張ってきて生きてきたのにとかって。こんなに頑張ってきたのにあれは何だったんですか。
キュウリ巻き続けてきたんだ。
そう、キュウリを巻き続けてきたんです。頑張って。あなたの努力は無駄じゃない。一面のキュウリが生えてます。因果の通りに狂いなし、キュウリの種をまけば、一生懸命まいてきたから、キュウリの、ね、キュウリ畑ができてる。雑草畑ができてる。バー。それを、一本一本、抜いていくしかない。ちょっと抜くとね、もう、すぐにもういいやってなっちゃうんです。まだちょっと見るとね、はあ、まだまだね、どれだけ抜かないといけないんだろうこう思うね。そう思うともう嫌になっちゃう。もう見たくない。だけど向き合い続けていかなければね、キュウリ畑に向き合い続けていかなければキュウリを抜くことはないんです。この桓武両寿経の日相観っていうのは何ですかと。日相観っていうのはね、その夕日をね、沈みゆく夕日をずーっと眺めているようなものなんです。そうするとその夕日はやがて地平線から下に消えていくと。ね。でも、自分の目に焼き付いた太陽の残像は、目をつぶっても、目を開いても、ね。消えることはないと。それと同じように、自分の心に、雑草を抱えている、ね、雑草を抜いていかなくちゃいけない。雑草を抜いていくしか幸せはないんだと。抜いていかなければ、それが寝ても覚めても消えることがなくなった状態が日相観だ。まあ子育てで言うならば、子供のことが寝ていても起きていても常に心にかかるようになる。ね。たとえボーリングしていても、あ、子供はどうしてるかなっていうふうに思う。仕事をしていても子供はどうしてるかなっていうふうに心にかかる。常に心にかけていくことが、これが日相観。そうしなければ何かをやり遂げることはできません。やったりやらなかったり、やらなかったりやらなかったりではですね、何かをやり遂げていく、自分が何かをやり遂げていくっていうことはできない。
それも念、念と。
それ念って言いますね。だからまず自分自身と向き合うことに時間がかかるんです。ね。まず、待ってあげてください。自分を。いやーもうなんで私でこんな人間なんでしょうってね。いやいや、大丈夫ですって。あなたが待ってるよりももっと長く全知識は待ってますから。ね。あなたがやっと自分の心と向き合えるようになってきたということは、それよりももっと長い間ね、全知識は信念を耕してきたんですよ。長毛の時に一生懸命雑草を抜いていくと。 ところが次の帳簿の時には雑草が生い茂っているの。はあ。よしやるぞ。ね。またね、帳簿の時には雑草を抜く。ね。ところがね、その次の帳簿の時にはまた雑草が生えてる。ね。石材王仏がね、宝蔵菩薩に対して、お前がやろうとしていることは、大海の水を貝殻のね、貝殻ですくい取って、その底にある宝物を体を濡らさずに取ってくるようなもんだ。こういうふうに言われた。やってみてください。ね、貝殻ですくい取ってみてください。一生懸命。わかりますよ。ね、あれは、一生懸命すくったらちょっとずつね、海の水が減るって話じゃないんですよ。すくってもすくっても川から水が流れてくるんです。入ってくる。ね。お風呂でね、水を流しながら、こう一生懸命ね、この、なんていうんですかね、スプーンですくい取ってるようなもんなんです。ね。そう、果てしない道のりなんです。そんなね、自分がね、ちょっとね、頑張ったからといって変わるもんではありません。でも全知識は変わらないということを明らかに見て、それでも種をまいていった。それが全知識。ね。全知識は浄土を作るっていう願いを起こしてるんですよ。浄土を作る。ね、ここで、諸仏の浄土の因、国土人間の善悪っていうことはどういうことですかと。ね。これは、仏様というのはみんな浄土を持っている。その浄土がどれだけ綺麗かということは、そこに入る人で決まるってことなんです。わかります？綺麗な、綺麗な人がね、綺麗な心を持った人だけで浄土を作ったら、綺麗な世界が出来上がるんです。ね？汚れた人で集まって世界が出来たら、汚れた世界が出来上がるんです。で、普通は、諸仏型。諸仏型っていうのはですよ。諸仏型っていうのは、浄土を作るときに相手を決めるんです。皆さん、私はこれから浄土を作るけど、最低限、この程度の修行はやってくださいと。ね、私は仏様ですけど。仏ですけど。皆さん、聴聞するんだったら、最低限、これだけのことをやってから、ね、聴聞を許します。こんな感じです。これ以下だったらどうなんですか？これ以下だったら。わかりやすければね、ここの、こうね、皆さん綺麗な心を持ったとします。そこにある一人のね、王さんっていうね、とっても物をたくさん持って、ね、汚れている人、ここに来たらどうなりますか？そう。来るだけで、その汚れをみんながもらうんですよ。みんながもらうんです。蔓延する。そう。そしたらせっかくね、向井さんだったら一生懸命聴聞して綺麗になってきたのにですよ。この王さんがいるために。
ダメになっちゃう。
そうそうそう。その王さんにね、僕はこう言うわけですよ。ね。うん、いや、もう少し物を捨ててくださいと、うん。ところがね、その物を捨てようとしないと。でも私は幸せになりたいんです。聴聞をさせてくださいと。教えの通りは実践しませんけど。もうそう、毎回その人が来るたびに、汚れがブワー
ブワー。おい、満出しちゃう。
こういうような感じです。だから、仏様は、当然、ね、その国土を作っていくときに、この程度の汚れの人は、ね、聞いてもいいですよと。でも、これ以上汚れている人は、 皆さんに迷惑ですから聞かないでくださいって言ってます。そうでしょ、皆さんから言ったならば心の汚れを取って綺麗な心になりたいと思ってここに来ているね。綺麗になりたいと思って来てるのに書いた時の方がよっぽどね、もっと汚れてると言うんだったら、これはね、聞きに来た意味がないじゃないですか。だから汚れをね、そのね、これ以上取りたくないから人を限定してこの程度の汚れの人じゃないとダメですよっていうふうにしてるんですよ、仏様っていうのは。これが諸仏浄土の因、国土任天の善幕っていうことです。このことについてどこに説かれているかというと、教行信証正巻ですね、402ページですね、左から1行目、かの浄土はこれかの症状の主情の受容するところなるがゆえに名付けて木浄土とは器に例えて、そこに入る人たちをね、食べ物に例えてるんです、ね、常時期にきれいな食べ物であったとしても器が汚かったならば、器が汚いので食べ物もまた汚くなってしまう、ね、この環境が汚れた環境であったならば、そこにやってきた人がどんなに心がきれいであったとしても、この環境が汚いがゆえに心まで汚くなってしまうと、ね、反対に、ね、不浄時期に浄気をもとも、ね、持ち入れば、ね、不浄な、つまり汚れている食材に、ね、食、いわゆる食べ物に綺麗な器を使ったならば、汚いね、食材を使ってしまったがゆえに器もまた汚くなる。この器っていうのが浄土ね、いわゆる環境、環境がどんなに綺麗であったとしても、その綺麗な環境に汚い心の人が入ってきたならばね、入ってきたならば、その人が汚いがゆえに、その心が汚いがゆえに、その環境までも汚くなってしまう。ね。だから、諸仏の浄土にはですよ。ね。差別があるんです。差別があるというのは、綺麗な環境を維持するためには、綺麗な人でなければならないってなる。あ、そうそうそう。わかりました？ね。これを法蔵菩薩が聞いて、これでは苦しんでいる人が救われないじゃないかって思ったんです。
キリステの、
ね、この人が汚れてるからといって、浄土が汚くなるから、こんな人は入れてやらないと。排除したならば、苦しんでいる人は救われないじゃないかと。だから法蔵、あの石材王仏からね、諸仏浄土の因、国土任天の善幕を聞いた法蔵菩薩はですね、私の作る浄土はどんなに汚れた人も切り捨てなく最高に清らかな世界を作りますと。これが建立無上修正願なんです。ね、無上修正の願を建立したんです。すごいでしょ？阿弥陀仏の本願、ここがすごいんですよ。 阿弥陀仏の本願はですよ、どんなに汚れている人も、そのね、汚れているからといって、捨てたりはしない。
諸仏の作る浄土は差別あるけれど、
はい、
阿弥陀仏の作る浄土は差別がない。
そうです、うん、そう、差別がないんです。どんな人も、すごいと思いません？
みんなそれを目指していく。
皆さんの作る浄土ですよ。例えばめっちゃめっちゃ心の汚い人が家に入ってきたらどうですか？その人のために振り回されたでした。そしてその人の吐く息はですよ、汚れいっぱい、呼吸をするように汚れた息を。ね、普通はいや、こういう人は入ってきてほしくないってなるじゃないですか。こんな汚れた人は来てほしくない、ね、あなたがやってきたことによって綺麗な環境が汚くなるじゃないですか。こうなるでしょ。だけど法蔵菩薩はですよ、それではかわいそうだと、これでは苦しんでいる人は救われないじゃないか。ね。そこで、法蔵菩薩は本願を立てられた。どういう本願かというと、なぜ諸仏方はこのように差別をされるのかと言ったら、それは、功徳が足りないからなんです。圧倒的な功徳があればですよ、そんなこと心配する必要はない。ね、たとえここにね、苦しんでる人がいっぱいいたとしても、汚れてる人がいっぱいいたとしても、その汚れを全部受け取って、それをそのまま功徳に変えてやると。それほどの功徳の大崩壊を作られた。
先生、そんなにたくさんの仏様がいる。
はい。
仏様ってそんなにたくさんいるんです
か？仏様っていうのは実体を持った仏様たくさんいますよ。この地球のようなものが大宇宙にはたくさんありますから。私がこうね、こうやって作っている浄土、その浄土っていう功徳はですよ、私が作る功徳っていうのは本当に微々たるものなんです。だけど阿弥陀仏の浄土はですよ、功徳の大崩壊なんです。一人の仏様がですよ、一日かかってほんのわずかな功徳を作ったとしたらね、阿弥陀仏の作る功徳っていうのはですよ、その前からずっと溜めて溜めて溜めて海のごとくあるってことなんです。そう、もちろんそれはもう年季が違うんです。それだけ長い年月をかけて阿弥陀仏は功徳の大崩壊を作った。そして皆さんにですね、その功徳の大崩壊を与えてやると、ね、どうやって？聴聞によってです。だから聴聞は差別することがない、ね、こんなに汚れた人がやってきたからといって、すいません今日はちょっとこの人はやめてくださいそんな差別することはしませんと。ここにいる人たちの汚れを全部ね、功徳に変えてやるほどの私は功徳を持ってるんだと。ね、使っても減らぬ金を持ってるようなもんだと。それを惜しみなく皆さんに与えましょうと。これが阿弥陀仏の本願。 弥陀仏の本願があるからですね、私はこんなに汚れているから助からないんじゃないかとか、こんなに汚れているから切り捨てられるんじゃないかとか、こんなに汚れていてね、自分がみんなに迷惑をかけてしまうような存在だからいない方がいいと思う必要はない。
ママ、メミ、
あなたが汚れてるって言うなら、その汚れの分だけ黒子を与えようと。ね、これが在生功徳の体となるってね。氷と水のごとくにて、氷大きに水大し、触り大きに徳大しというお言葉なんですね。これは238ページ、ね、在生功徳の体となる。在生功徳の体となる氷と水のごとくにて、氷大きに水をし、触り大きに徳をし、ね、在生っていうのはあなたの心に抱えている汚れと罪悪と、ね、幸せのもとである苦毒。在生は毒、苦毒は幸せです、ね、在生とは毒、ね、毒苦毒とは幸せってことですね。毒と幸せは同じものだってことです。ね、同じものじゃないですけどね、同じものじゃないってのはどういうことかっていうと、これは聴聞によってあなたが抱えている罪悪が大きければ大きいほどね、それをそのまま徳に入れ替えてあげましょう。あなたの汚れはそのまま浄土に送ることができる、ね、そしてあなたの、ね、取ってあげた分だけの汚れはそのまま功徳に変えて与えてあげましょうと。そんなことをやったら浄土が汚れてしまうんじゃないんですか。心配することはない。浄土とは海のようなものなんだってね。海に水が多少入ったからといって塩水の塩味は変わりますか。ね、ちょうど大火に水をちょこっと入れたからといって火は全然消えないようにね、海のような功徳の中に罪悪がちょびっと入った、一瞬のうちにその罪悪も功徳に変わってしまう。だから何の心配もない。あなたがあなたに与えた分だけの功徳を罪悪で返してもらったらいいですってことです。
罪悪で返す、
そう。あなたが例えば100万円の借金を持ってたとしたら、そうですか、100万円の借金を持ってるんですか、100万円の貯金にしてあげましょう。借金は私がもらいますってことです。これが在生功徳の体と、太っ腹でしょ。
お願いしますってなりますね。
はい、お願いしますになるでしょ。在生と苦毒は体が同じ、ね、 まあ阿弥陀様としたらその分だけ罪悪をもらったらいいですから、そうしたら海の水は減りませんので、この海の水をあなたに差し上げます、その分だけ罪悪で返していただければいいです、いいでしょ。そう思いません？そんなバカな。そう、そんなにあふれんばかりの功徳を持ってるから惜しみなく与えることができるってことです。これは諸仏にはできない、惜しみ、そんな惜しんでください、諸仏は惜しんでください、もうちょっと大事に大事に功徳を使ってください。もったいない、これを作るのに大変時間がかかります。湯水のごとく使わないでください、もう少し頑張って、もう1ヶ月も出してください。これが諸仏です、諸仏金欠ですから。諸仏金欠ですから、頑張ってるんです、諸仏も頑張ってるんですって、功徳を作ろうとね。だけど阿弥陀様と比べたら年季が違うんです。阿弥陀様は太っ腹なんです。あ、いやいや、どれだけでも功徳を与えてあげましょう。だけど条件があります。あなたの差し出した罪悪の分だけ与えてあげます。
ちょっとしか出さなかった。
ちょっとしか功徳はもらえない。
いっぱい出した方がいい。
いっぱい出した方がいいですよね。いっぱい出した方が、ね、
いっぱいもらえない。
いっぱい、そうそうそう。いっぱい出せばいっぱい功徳になる。だって罪障と功徳は体が同じってことです。氷と水のようなもんだ、ね、氷と水のような関係だ。氷が多ければ多いほど溶けた水は多くなるようにね、触りが多ければ多いほど功徳は多くなる。まあ、そうそうそうそうそう、そんな皆様迷惑だから、諸仏は迷惑と思ってくださいね。諸仏はちょっと功徳が限られてますから。諸仏はね、諸仏は、諸仏は私はちょっとその功徳に限りがあります。その罪悪をあんまり押し付けられると苦しくなります、ね。これ諸仏の浄土の意味はね、どうしても限りがあるんです。ね、大事にしてねと。でも一旦これね、説法になったらこれね、弥陀三昧ですから、阿弥陀仏がこう乗り移りますから、乗り移ったならばもういいですよ、いくらでも汚れを吐き出してください、
説法の最中は
功徳に変えてみせます、
今のうちです
よ、今のうち、そうそう、出血大サービス。これ腸も回った瞬間からただの人に変わりますから、
タイムサービス、
タイムサービス、そうです。この瞬間だけいくらでも汚れを剥ぎ出していただいていいですよ。でもね、条件があるんです、条件ね、条件はその汚れを素直に出してくれないとダメなんです。カッコつけたらダメ。ね、わかります？あの、不思議な泉ってあるでしょ？ね、こう、斧をね、落としてしまった。あなたの落とした斧は、この汚れいっぱいの斧ですか？ね、汚れいっぱいの真っ黒な斧ですか？それとも、ね、こちら側の、綺麗な功徳いっぱいの黄金の斧ですか？
大抵の黄金の斧って言いたくなるんだ。
そうそうそう。私は今までかぼちゃの種をまいて。
真っ黒な斧を投げて
黄金の斧でございますと言うと、そうですかと、じゃあこのね真っ黒な斧を返してあげますと。そうそうそう。
かっこつけてもダメだね。お見通しだ。
ね。だから正直な心が大事。正直な心。ね。仏教を聞いていくために大事な心は正直な心なんです。ね。あなたが落としたのはこの汚れいっぱいの真っ黒な斧ですか？聞かれたときに、はい、そうです。
言えればいいんだけど。
そうそう。そうそう、なんて正直な人なんでしょう。ではこの黄金の功徳に染まった斧を差し上げましょうと、こうなる。結局ね、ちょうどですね、その結局あなた自身がその自分の持っている汚れに対して執着を取らない限り、阿弥陀仏はその汚れを抜いてあげることができないんです。
汚れに執着ですか？
そう、だって汚れに執着しているって、その汚れがいわゆるキュウリなんですよ、本当は。でもそれはカボチャなんだと、カボチャなんだと思ってしがみついてるわけ。これはカボチャなんですと。かぼちゃね、先生、これはかぼちゃですよね。この先生は言うんです。きゅうりです。いや、違う違う、これはかぼちゃなんだ、かぼちゃだ、かぼちゃだ、ほら、かぼちゃだこういう感じね。いや、でもどんなにかぼちゃだって言っても、きゅうりはきゅうりなんです。ね。だから、きゅうりだと認めて、はい、差し出してくれたらいいんです。ところが私たちはどうしても今までやってきた種まきに執着する。今までやってきた種まきが良い種まきだと思いたいんです、なぜ良い種まきだと思いたいのかと、それについてはちょっと休憩してからお話をします。